9. 市政一般質問。市民生活、環境などで活発な発言。6月7日、8日、11日、12日、13日の5日間にわたり、19人の議員が市民生活に関わる諸問題をはじめ、富士見市の将来を見据えた課題や施策等、市政一般について市長、教育長等の考えをただしました。ここでは定められたスペースで質問者が執筆した原稿を掲載しました。10、吉原隆義、21未来クラブ。1、農業の振興について。問い、耕作放棄地を使って野菜を生産するという認定農業者の新たな取り組みに対し支援する考えは。答え、富士見市認定農業者等チャレンジ支援事業補助金を創設したので、認定農業者等が耕作放棄地となった農地を利用し新たな農産物の作付けに取り組む場合には必要な経費の一部を補助していきたい。問い、旧富士見市青年の家跡地を活用して地産地消につながる取り組みを進める考えは。答え、施設空間の活用や各種イベント等の機会を捉え富士見市産の農産物等の普及販売に取り組んでいきたい。2、生活道路整備事業について。問い、市道第1420号線、側溝道路舗装整備事業を行う考えは。答え、市道第1420号線は、雨が降り続いた後には、荒川の堤防内に溜まった雨水が道路に流れ出し、冬季には凍ることがある。本路線は下水道管敷設の計画があることから、敷設後の舗装本復旧に合わせ実施していきたい。11、津波信子、公明党。1、職員の魅力を高める人材マネジメントについて。問い、若手職員の研修の現状は。答え、階層別研修や入職3カ年人材育成計画を定めている。問い、若手職員が地域現場へ出向く職員研修の実施を。答え、地域との対話の場や出前講座など積極的に参加を促す。2、地域福祉政策を実効性あるものとするために。問い、地域包括支援センターの機能強化に向けた市との連携状況は。答え、センターの職員数の増加や同行訪問等支援に努め、課題解決に向け連携し進めている。問い、生活支援サービスの充実について。答え、介護予防・生活支援サービスを必要とする人が適切にサービスを利用できるよう担い手の創設・サービスの充実に努めていく。3、祖父母世代の孫育てを応援するために。問い、今の子育てに役立つ情報を掲載した祖父母手帳の作成・配布について。答え、情報共有ツールとして有効な手段であり活用・研究する。12、関野金太郎、21未来クラブ。心触れ合う安心のまちづくり。1、 市民参加型のまちづくりについて。問い、まちづくりに若者の活躍の機会を。答え、今後の社会情勢を考えると難しい課題であるが、先進事例を参考に研究していく。問い、市民参加により様々な計画立案など、街のデザインを議論する際に、シナリオのない白紙の状態から議論をスタートすることはいかがか。答え、貴重な意見の一つとして検討し、今後、総合計画の策定方針の中で定めていきたい。2. 水谷東前沼公園の防犯カメラの活用は。問い、トイレへのいたずらが多発している。設置されているカメラがそういった行為への抑止力となっているのか。答え、個室内の行為であり、この事案に対しては抑止力が十分に働いていないと受け止めている。問い、抑止力の効果を上げるため、防犯カメラ作動中の看板表示をすべきと考えるが。答え、現在の看板をよりわかりやすく改善したい。13、佐野正幸、21未来クラブ。1、ながら見守りの普及を。問い、町会や PTA のほか、市でも安全パトロールの自転車用プレート等の配布や、特定の日を定め、市内一斉に防犯パトロールを行ってはどうか。答え、様々な地域防犯活動の研究を進めていく。2、図書室へのエアコン設置を全校に。問い、図書室への設置の状況は。答え、南畑小学校を除く市内各校に設置されている。問い、南畑小の図書室は6月に入り32度を超えている。エアコン未設置は1校だけだが。答え、設置は現時点では厳しい。3、家庭ごみと資源の収集について。問い、缶の回収かごをネットに変更していく計画があり、今回、缶の表示が青色から白色に変わった。今後は分別ごとに色を統一し、加えて外国語も併記できないか。答え、可能な限り色の統一を図っていきたい。外国語の併記は有効な手段、検討を進める。問い、回収容器等と冊子掲示板の表示は計画的に統一を。答え、順次行っていく。14、斉藤貴弘、21未来クラブ。1、子ども子育て支援について。問い、国の子育て安心プランをどこまで把握しているか。答え、待機児童解消のプランであり、参加申請をし、国から採択を受けている。幼児教育の無償化等が示されているが、正式な通達はない。問い、どのような効果があるか。答え、施設整備にかかる交付金の補助率がかさ上げされることから、市の費用負担を抑えた施設整備が可能になると考える。2、市の効果的な発信について。問い、広報誌はカラー化され見やすくなった。ホームページリニューアルの進捗状況は。答え、業務委託業者を選定している。必要な情報に簡単にたどり着けるようにすることや、魅力発信力の向上などの 課題を解決し、来年1月下旬にリニューアルの実施予定。3、住みやすい街づくりについて。問い、観光名所として砂川堀桜並木のライトアップの実施を。答え、インフラ整備、さらには住宅地が隣接することに伴う防犯騒音問題など課題も多く、実施するにはハードルが高い。15、深瀬優子、公明党。人が孤立しない市を目指す。1、保育所等の待機児童対策は。問い、企業内保育所の推進を。答え、施設整備や運営費の補助メニューを市ホームページで情報提供に努めていく。新たな企業・事業所が本市へ進出する場合などには、情報提供や相談に応じていく。2、児童・生徒がより学びやすい環境の整備について。問い、文部科学省に認可されていないインターナショナルスクールへ就学する児童・生徒への支援は。答え、保護者の皆様には就学義務について説明する場を設け、お子様の就学についてのご理解に努めている。その上で、学校長と保護者及び教育委員会と協議を行い、保護者の考えを尊重しつつ、児童生徒が未就学にならないよう、就学事務手続きを行う。教科書の配布は、市内の小中学校に通学している児童生徒と同様に無償給与をする。問い、就学援助制度の小学校入学前支給については。答え、課題を解消し、早期実現に向け努力していく。16、篠田剛、公明党。1、被災者支援の拡充について。問い、東日本大震災の被災者に対しての富士見市応援プログラムと同様に、罹災証明が出された市民に、敷地区衛生組合のリサイクル家具等を無償提供することについて。答え、リサイクル家具等を無償で提供することは可能であると組合は返答している。2、消防団員の準中型免許取得にかかる公費負担制度について。問い、道路交通法改正に伴う消防団に対する影響について。答え、改正後に普通免許を取得された消防団員については、現状の総重量5トンクラスの消防団車両は運転できなくなる。問い、事務組合から市担当課宛てに情報など来ているか。答え、今後車両更新する際に 3.5 トン未満も検討していく。問い、事務組合構成市長の管理者・副管理者の中での議論等を市長に伺いたい。答え、消防団員は大変重要な存在で大きな役割を担っている。可能な限りのサポートをしていく。消防団員の免許取得に関するサポート等を検討するように働きかけていく。17、上杉高也、21未来クラブ。富士見市の未来をつくるために。1、瑞穂台駅西口駅前の現状と今後の展望について。問い、瑞穂台駅西口 駅前ロータリーの老朽化等、現状をどう捉えているのか。答え、竣工から約40年経過しており、ロータリーを含む全体において、舗装や道路構造物の修繕・更新等に取り組む必要があると認識している。問い、整備等今後のスケジュールは。答え、現段階で再整備は計画していないが、今後も引き続き適正な管理に努め、安心安全に取り組んでいきたい。問い、瑞穂台駅西口駅前ロータリーの今後の展望について市長に伺いたい。答え、中長期的な見解として、瑞穂台駅の再生と賑わいのための議論を進めていきたい。また、西瑞穂台商店会や地域まちづくり協議会など、地元の皆様のより活発的な議論の火付け役として、議員にもお願いをしたい。そういった準備をしながら、再整備、活性化に向けて、市長として取り組んでいきたい。18、寺田良、日本共産党。1、再生可能エネルギー施策の推進を。問い、さらなるエネルギーの地産地消を進めるために、庁内研究チームを設立してはどうか。答え、再生可能エネルギー事業は、新たな雇用の創出や、経済活性化を促す施策と認識。積極的に導入・拡大の必要があるため、今後調査研究していく。2、放課後児童クラブの大規模化の解消を。問い、定員を超えている針ヶ谷・諏訪・南畑放課後児童クラブの増設計画を早急に明らかに。答え、学校の余裕教室等を借用し、専用区画として確保に努めている。問い、専用区画というが、ロッカーなどは備え付けてあるのか。答え、備え付けていない。問い、国の放課後児童クラブ運営指針では、専用区画の定義は、ロッカーのほか、手洗い場、台所設備、トイレ、遊具などを備えるとなっている。備わっていない環境は専用区画とは言えない。サンクラブの早期増設を求める。市長の見解は。答え、今後の児童の推移と市全体の予算との関係で検討する。